5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。朝日大学放送局、先週は聞いてもらえましたか？今日初めてお聞きになる方も見えるかもしれませんので、簡単に番組の紹介をしますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、報道の法ではなく法律の法と書きます。法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今回は第1回目ですので、まだ質問が来ていません。そこで私たちが大学の先輩から出された質問に回答していただきたいと思います。内容は、コンビニで750円の買い物をした時、1000円を払ったのですが、品物と一緒にお釣りを750円もらった場合、お釣りが多いのに気づいたのですが、日頃の行いがいいから知らない顔して受け取っちゃえとそのままもらっていた場合、犯罪になるの？と質問されました。でも回答までは先輩は教えてくれなかったので、ずっと疑問に思っているんですが、イッチはどう思いますか？
いや、僕だったらラッキーだと思ってもらっちゃうな。
確かに、騙したわけじゃなくて勝手に店員さんが間違えたんだからね。でも何か犯罪になるような気もします。今回は岐阜県弁護士会より住和人岐阜県弁護士会前会長にお越しいただいています。まずは朝日大学放送局開始にあたりコメントをいただいてから、今回の質問の回答をお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
弁護士の住です。私も初めてでちょっと緊張してますけれども、とっても今ありがちな問題が出ましたね。ズバリお答えまずしましょうか。これはですね、本当は250円のお釣りなのに750円のお釣りをお店の人が間違って出しちゃった、でいいやってことで500円儲けちゃったわけですね。これはズバリ釣り銭詐欺といって処罰の対象になります。
詐欺になるんですか？
ええ。ね、金額が少ないからラッキーでいいんじゃないかなって、こんな感想もありましたね。でも少し考えてみてください。今はたまたま千円札を出してお釣りがね 多かったっていうんだけれども、これ1万円札を出して同じように間違えて2500円のお釣りのところが7500円お釣りが来ちゃったらどうでしょうか。
それはやっぱまずいですよ ね。
それでもラッキーで済ませられないなって感じがしますよね。
はい、そうです ね。
もう一つ別の例を考えてみましょうか。皆さん自分の口座にいろんなところから振り込むお金が振り込まれることがありますよね。見知らぬところからある日100万円が振り込まれていた。あ、これきっと相手が間違えて振り込んだんだなって分かりますよね、はい、でもさっき彼のようにラッキーとかつって100万円使って豪遊しちゃったらどうなるかな。
それはまずいです、
それしっかりまずいよね、
はい、
ということだと、これはどのケースもね、相手がたまたま間違えてお金が余分に来ちゃった、それをラッキーってことで自分で使っちゃったケースですよね。
はい、そうです。
でも千円札のお釣りだったらラッキーで済むけれども、100万円だったらラッキーで済まない。金額で変わるのかしら。
金額の問題じゃなくなりますよ ね。
おそらく金額の問題じゃないっていう感じがしますよね。
はい、
もともと詐欺っていうのは刑法という法律に規定があって、人を騙して、物を得たものは10年以下の懲役ってこういうふうに書いてあるんだけどね、普通に考えると積極的に人を騙してお金を取ったり物を取ったりすることが考えられています。で、今のケース、千円札のケース、1万円札のケース、それから間違って100万円振り込まれたケース、これはね、どれも相手が勘違いして自分の手元にお金が来ちゃった、ね、でしかもそのことがお金をもらった方に分かってるんだよね。でその時にそれをラッキーと言って放っておいて自分のものにお金をしちゃっていいんだろうかって、こういう問題なんですね、
はい、
ラッキーどころじゃないですよね、
その時にやっぱり放っておいちゃいけないんだよね、そんな感じがするでしょ。
そうです、
そうですね、
人が社会生活をこう営むときに相手が勘違いしてたらそれを教えてあげなきゃいけない義務が出てくる場合がある。その義務を果たさないで黙って物を受け取っちゃったら場合によったら犯罪になりますよっていう、この一つの例なんですね。
はい、
皆さん方は法学部の学生さんだからいずれ勉強するだと思うけれども、こういうのを不作為による詐欺と言います。
習いましたよね。
はい、習いました。
じゃあその時にその不作為、何もしないことがさっき言った積極的に相手を騙すことと同じように考えられるかどうかというのは、その不作為、黙っている人に相手方に、あなた間違えてますよっていうことをね、告知する、教えてあげなきゃいけない義務があるかどうかによって違ってきます。
なるほど、
なるほどです。
日常生活でありそうなこの事例で法的観点から見ると本当に深いお話ですよね。
そうですね。でもね、とっても細かいところまで詐欺に当たるっていうと日常生活がかえって窮屈になることがありますね、
はい、
今は1000円の例だったけれども、それは100円を出してお釣りが本当は25円だったけど75円で50円余分にもらっちゃった、
はい、
この場合もすぐ警察へ通報されて警察で取り調べを受けるっていうのもね、とっても窮屈な感じがしますよね、
は
い、そういう時はどう考えたらいいんだろう。
警察、でも警察行ってでも詐欺にはなる話ですから、やはり何かの注意は受ける気がするんですけど、一度ですか。
そこら辺は難しいよね。やっぱり
本人が反省してお釣りをちゃんと返して、余分にもらいすぎたお釣りをねちゃんと返して反省したらどうでしょうかね、
はあ、ああなるほど、
それはその場で許し上げても良さそうな気がするでしょ、
はい、
だからそういう場合には金額がごく少ない場合には法律は別の理屈を使いましてね、 これも勉強してるかもしれないけれども、過罰的違法性がないというようなことで犯罪にしないとか、あるいは警察止まりで、十分に反省をしてもらって処分を特にしないというようなことが実際行われています。
はい、今回の事例を伺って、積極的に騙そうとする詐欺ではなく消極的に不作為の詐欺もあるんだなということを知りました。とても勉強になりました。今日の回答者は住和人岐阜県弁護士会前会長でした。先生ありがとうございました。
お疲れ様でした。
今後も弁護士の方にお話を伺っていきたいと思います。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
こんなとこあったの？のチャリンポ。チャリンポ。ここからのコーナーは、家賃のこんなとこあったの？チャリンポのコーナーです。このコーナーは私、家賃が朝日大学を起点に独自の視線で大学周辺のおすすめスポットを自転車で散策し紹介するコーナーです。
なんか大変そうだね。今回はどこ行ってきたの？
今日はめっちゃチャリをこいで水穂市役所の近くで中川沿いの健康リゾートふれあい街道のコースにある河川敷に行ってきました。そこは朝日大学から北の方角に約 1.5km 進んだところにあり、徒歩では約20分ほど、自転車では約10分のところにあります。
1.5km っていうと結構な距離だよね。どうして家賃はそこを選んだの？
そこの河川敷には木陰があって、とても涼しげな場所だから、以前から癒されたい気分の時に通っていった場所だからだよ。犬の散歩コースとして利用している人も多く、花壇もあり、日頃の疲れをぼーっとして癒すにはぴったりの場所だし、私が大学に入学したばかりの頃に買い物へ行く途中偶然見つけたお気に入りの場所だけど、今日は特別にリスナーの皆さんに教えちゃいます。そこの河川敷には木陰があってとっても涼しげな場所だから、以前から癒されたい気分の時に通っていた場所だからです。
へえ。
犬の散歩コースとして利用している人も多く、花壇もあり、日頃の疲れをぼーっとして癒すにはぴったりの場所だし、今日は特別にリスナーの皆さんに教えちゃいます。花壇にはパンジー、芝桜、桑の木などが植えてあります。取材に伺った時にボランティアで花壇の手入れをしていた高潔さんという男性にお会いし、この河川敷についていろいろとお話を伺うことができました。伺った時はちょうど花壇の岩垂れ草の手入れをしている最中だったんだけど、その岩垂れ草は白やピンクの花で夏から秋頃の季節に咲くと言って見えました。さまざまな綺麗なお花がありましたが、取材して一番印象に残ったのがウォーターマッシュルームという植物についての話でした。ウォーターマッシュルームとはチドメグサという植物の大きくなったような植物らしいのですが、私はチドメグサという植物をその時初めて知りました。これは止血に使える植物らしいです。皆さんも覚えておくといいですよ。さらにさらにウォーターマッシュルームがあったところには水が流れていたのですが、そこにザリガニがいたり、カモの足跡があって、思わず携帯電話で写真を撮ってしまいました。その写真はまたブログにアップしますね。そこの川は中川なのですが、中川にはメダカもいるそうです。他にもカニ、クロゴイがいます。クロゴイは冬になると水深が深い朝日大学の裏の中川に移動してきて、産卵時期になると穂積中学校の近くのところに移動しているらしいです。
へえ、そうなのか。鯉がいるなんて気づかなかったよ。
はい、私も気づきませんでした。普段の生活の中で川の中まで観察するということがないからね。水欲しの方は一度見に行ってみてはどうですか。でも高血さんを悩ましているのがヌートリアというネズミに似た生物が住み着いて花を食べてしまうことらしいです。
へ
ー。有刺鉄線を張ったり市役所に駆除をしてもらったりしているようです。他にもカワウが魚を食べてしまうこともあるそうです。
それってもしかして食物連鎖ってやつ。
一致大正解。
やった
よく知って出ましたね。小さな広場ですが地球の生命力や食物連鎖のような生物のサイクルを私は感じちゃいました。
そうだね。
取材をしてふと気づいたんだけど、一人暮らしをし始めて忘れていた自然というものを改めて感じ取ることができたような気がします。私としては春の桜のシーズンがおすすめですが、夏の岩垂れ草の花が咲く頃も気に入っています。講義が始まって忙しいけど、また時間ができたら癒されに行きたいな。
そうだね、なかなか良さそうな場所だよね。なんか僕の
癒されに行きたいな。
なかなか良さそうな場所だね。なんだ、イケメンの僕にぴったりな場所じゃん。今度僕も行ってみようかな。
イケメン？はい、じゃあイッチも一緒に行きましょう。
そうだね、一緒に行こう。
イッチだけでなくリスナーの皆さんも一度行ってみて、ブログに感想を寄せてくださいね。今回紹介した河川敷や取材模様をブログにアップしますので、ぜひ見てください。朝日大学放送局のブログの URL は http://amebro.jp/raw-watch/ です。これからもどんどんおすすめスポットを探してチャリを漕ぎまくります。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
イッチーが龍家の事件を追う。このコーナーは私イッチーが岐阜に関する事件、事故、裁判などに関する報道に法学部生の観点からコメントをしていくコーナーです。さて第1回目の今日は、去年から始まった裁判員裁判の岐阜1号事件について切っていきたいと思います。
一致に検討ができるのかな、かなり心配なんだけど、とりあえず1号事件はどんな事件だったの？
そうだね、これは本巣市で岐阜市の男性が知人女性宅で折りたたみナイフを使って女性を切りつけたとして殺人未遂罪に問われた事件で、この争点は殺意の程度と量刑の2点だったみたい。
へ
ー。初日の10月6日の午前に裁判員の選任手続きがあり、4日連続で審理され、10月9日に判決があったみたいだよ。これまでの刑事裁判は傍聴していても書面が行き来するだけだったし、検察官も弁護人も口調が早かった。そして専門用語ばっかりで法律を学び始めたばかりの僕には何が行われているのかもうさっぱりわからなかったし、裁判員裁判なら傍聴していて僕には少しはわかるかもって思ったんだけどな。
傍聴していてよくわからなかったのは一致の単なる勉強不足かもしれないけどねそれ以外に気づいたことは何かあった？
あとは新聞記事によると被害者宅に血痕が飛び散ってる写真とか、被害者の傷口などの写真も裁判員のモニターに映し出されたみたいだけど、そんなの僕が見たら まず失神しちゃうかもね。検察官も裁判員に対して気分の悪い方は無理をなさらないでくださいって呼びかけてたみたいだけど、それに被害者が110番通報した時の録音テープも流れていたみたいだしね。でもちゃんと見たり聞いたりしていないと適正な裁判ができないと思うしね。なんか難しいよね。
そうだね、難しいね。でも私もそんな写真見せられたらしばらくトラウマになっちゃうかも。だってナイフで切られた傷口とかなんでしょ。でも裁判員に選ばれたらちゃんと直視しないといけない問題だね。適正に裁判を行うためには嫌でも証拠をちゃんと見ないと判断できないしね。
そうだね。だから法学部の大野先生は新聞社の取材に対して裁判員の心的ケアが重要だって強調しているみたいだよ。
おお、さすが大野先生。
そうだね。
私も裁判員になってそんな体験したらケアしてもらいたいな。じゃないとずっと心に残っちゃうよ。
あ、そういえば裁判員が被告人質問する際に立ち入ったところでご迷惑かもしれませんがとか、高い席かすいませんという言葉が相次いだんだって。また被告人が質問に答えた後にありがとうございましたって言ったり、初めて犯罪者を直接見た裁判員もいるだろうし、ましてや被告人に法廷内で質問の経験のある人なんていないから自然とこういう言葉が出たんだろうね。裁判官だったらまずこんな言葉は口にしないと思うな。
そうだよね。裁判官はそんなこと言わないだろうし、裁判員もなかなか強い口調では質問できないよね。個人的には口の利き方が悪いって逆恨みされて、顔を覚えられて、後で復讐されたら怖いなって思うし。
今は法律で規制されているからまず復讐されるってことはないと思うけど、あ、でも絶対ないとは確かに言えないよな。実際にそんなことが起きないかとなんか心配だな。
心配だね。
それ
で判決はどうなったの？
検察は12年を求刑したんだけど、判決は懲役8年6月だったみたい。検察は12年を求刑したんだけど判決は懲役8年6月だったみたい。検察、弁護人、双方とも控訴期限まで控訴しなかったから判決は確定したみたいだよ。
そうなんだ。裁判員に選ばれた人はどんな感想を持ったのかな？
裁判員に選ばれた男性の一人は、裁判はテレビだけの非日常の世界で当初は乗り気ではなかったけど経験できてよかったって感想を言っていたみたいだし、他の裁判員たちも資料や映像もあり分かりやすかったなど好意的なコメントをしていたみたいだよ。でも裁判員裁判終了後のインタビューで大野先生は、刑事裁判が裁判員を意識しすぎるあまりパフォーマンスに走って劇場化することにより事実は歪められてはならないってコメントしていたみたいだよ。
じゃあ1号事件としては成功だったとイッチは思う？
そうだね、僕としては良かったんじゃないかなって思うよ。これからもこんな感じで岐阜に関する事件、事故、裁判に関する報道について僕なりの観点からコメントしていきたいと思います。以上、イッチーが勇気の事件を追うのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
さて、このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。毎年高校生やその保護者を対象としてオープンキャンパスを開催しています。オープンキャンパスでは朝日大学の紹介のほか、各学部の特徴や教育内容の解説、模擬授業、入試情報、 キャンパス見学、そしてお昼のランチバイキングや何でも個別相談などを行います。2010年度のオープンキャンパスの日程が決まってますのでご案内します。法学部と経営学部のオープンキャンパス日程は6月5日土曜日、7月10日土曜日、7月24日土曜日、8月5日木曜日、8月18日水曜日のそれぞれ午前10時から午後3時頃までの開催予定です。歯学部のオープンキャンパス日程は6月13日日曜日、7月29日木曜日、8月22日日曜日、9月は第1週目から第2週目の土曜日のそれぞれ午前10時からの開催予定です。なお朝日大学オープンキャンパスについて詳しくお知りになりたい方はフリーダイヤル0120-058-327、または E メールアドレス newsatarris.asahi-u.ac.jp newsi@alice.asahi-u.ac.jp 朝日大学入試広報室までお問い合わせください。私たちもスタッフとして参加してますので、ぜひこの機会に大学へ遊びに来てください。お待ちしてます。以上、朝日ナウでした。
朝日大学放送局第2回目どうでしたか？エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。ただ
ささて第2回目の放送が終わっちゃいますが、私たちにとって最初の放送だったんだけど、イッチーどうでした？
もうすごい緊張したよ。やっちんは？
私も本当に緊張しました。
最後に番組ブログのURL を紹介しますね。
URL は http://amebro.jp/low-watch/ または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。
お送りしたのは朝日大学法学部イッチーと
やっちんでした。
来週からもまた聞いてください。それではバイバイ。Look at me.